22ページ、23ページ。カメラアングル、レベル2まで。君津市が誇る松本ピアノを活用、新たなシティプロモーションを展開。市が誇る唯一無二の文化資産、松本ピアノの魅力を広めるため、市外で初となる松本ピアノの演奏会を千葉市若葉文化ホールで行いました。また、10月30日には市役所応接室に設置した松本ピアノで演奏会を開催し、観客の皆さんが石井市長の伴奏で童謡ふるさとを合唱するなど、スイートトーンの音色に多くの方が魅了されていました。コンサートの様子は市ホームページで紹介しています。QR コードがあります。また、12月8日にも、君津市民文化ホールで松本ピアノコンサートが開催されます。14ページ、文化ホールの一押し、参照。松本ピアノとは、君津市出身の松本新吉氏が創業し、明治期にヤマハ、西川と並ぶ三大ピアノメーカーの一つとして名を馳せました。現在は松本ピアノオルガン保存会を中心に修復したピアノを使ったコンサートなどが行われています。写真2枚。1枚目。若葉文化ホールで松本ピアノの音色を体感する来場者の皆さん。説明。ピアノを弾くリュックを背負った男性の周りを数人の人々が取り囲んでいます。2枚目、松本ピアノを演奏する石井市長。説明、ピアノを演奏する石井市長の後ろ姿。写真終わり。市では松本ピアノにまつわる情報を収集しています。皆さんのエピソードなどをお寄せください。問い合わせ先、制作推進課、電話 56-1568。津波小学校6年生が地元団体と共同作業、日光キスゲの植栽を行いました。10月23日、宮下緑地をきれいにする会、市民が主役のまちづくり事業採択団体が津波小学校の6年生と一緒に日光キスゲの植栽を行いました。一人一株の日光キスゲを任された子どもたちは真剣な表情で説明を聞き、みんなで協力し合って宮下川沿いにそれぞれの株を植え付けました。写真、日光キスゲは例年6月中旬から7月上旬に見頃を迎えます。説明、参加した子どもたちと関係者の集合写真。写真終わり。松林高等学校で小学生向け ICT 事業を開催。デジタル人材の育成を推進しています。文部科学省が進めるデジタル人材の育成を推進する DX ハイスクールに小林高等学校が認定され、最新のデジタル機器を導入した教室が整備されました。10月28日、29日には特別公開授業が行われ、八重原小学校と外箕輪小学校の6年生が参加。子どもたちはデジタル技術への興味関心を深めました。写真、教室には 3D プリンターや生成 AI 機器が導入されています。説明、パソコンを操作する子どもとそれを見守る女子高校生。写真終わり。 SDGs とつながる山、川、海学習プログラム、さかなくんが特別授業を実施。10月31日、清和小学校でさかなくんによる特別授業が行われました。 当日は小糸川源流に生息する生き物を題材に、生き物の生態や自然をきれいに保つ必要性をさかなくんが解説。子どもたちは地域の自然を守る重要性について理解を深めました。写真2枚。1枚目、説明。川辺で黄色の救命胴衣を着用した子どもたちがさかなくんの授業を聞いている様子。2枚目、これまでの取り組みでさかなくんからいただいた絵を市役所1階ロビーなどに展示中。説明、さかなくんが描いたマダイのイラスト。写真、終わり。君津駅が暖かな光に包まれる。イルミネーション点灯式が行われました。11月15日、JR 君津駅南口ロータリーで、駅周辺の3商店会、中野、久保、坂田商店会、協力によるイルミネーションの点灯式が行われました。イルミネーションは2月14日金曜まで点灯される予定です。街を照らす色とりどりの光をお楽しみください。写真、君津の玄関口、君津駅で色とりどりの光が街行く人々を照らします。説明、羊やトナカイ、ハートや星の形のイルミネーションが並んでいます。写真、終わり。防災意識と防災行動力の向上を図る総合防災訓練を実施しました。11月17日、清和地域拠点複合施設、オラ川で総合防災訓練を実施しました。地域住民や関係機関参加のもと、大規模災害を想定したドローンによる孤立集落対応訓練などを行ったほか、地元ラジオ局による緊急時の割り込み放送なども行われ、防災意識の向上と防災行動力の向上を図りました。写真、消防署、消防団が連携した救急救助、火災防御訓練。説明、青い制服姿の4人の男性が担架を持ち運んでいる様子。写真、終わり。第19回日本スポーツグランプリ受賞、座間茂雄氏、95歳。この表彰は長年にわたりスポーツを実践し、顕著な功績を挙げられた中高年齢層の個人またはグループに対して授与されるものです。座間氏は42歳から軟式野球を21年間続けたほか、63歳から始められたゲートボールでは全国大会に4度出場し、最高齢選手としても活躍するなど、長年にわたってスポーツに取り組み、障害スポーツを実践する姿が評価され、今回の受賞に至りました。受賞にあたり、座間氏は日頃から活動を共にしている仲間たちに感謝し、100歳を目指して、これからも努力してまいります、と述べられました。表彰状を持った座間氏の写真があります。君津市表彰。本市の市政、社会、経済、文化の発展に貢献し、功績が顕著である方を、君津市表彰規則に基づき表彰したものです。令和6年度の君津市表彰式を行い、7人と4団体を表彰しました。石井弘子市長から表彰状と記念品が贈られました。自治功労。下田健吾氏、大山野。福祉功労、林正弘氏、千葉市。教育功労、木曽野正勝氏、一宿。消防功労、鈴木康弘氏、釜滝。全校、 おもちゃ病院、機密、久保。寄付、大高正和氏、東京都、田中愛子氏、大山の、故、田中元幸氏、ご遺族。宮崎勲氏、坂田。阿波運輸株式会社、中島。共栄運輸株式会社、木更津市。渡辺パイプ株式会社、東京都。写真、説明、石井市長と表彰された方々の集合写真。写真、終わり。自然の景色を眺めながら、ゆったりと働いてみませんか？コワーキングスペースを使ってみよう。清和地域拠点複合施設オラ川にはフリー Wi-Fi 完備のコワーキングスペースがあります。リフレッシュしながらの個人作業、オンライン会議、グループでの作業など様々な用途で利用できます。所在地、清和地域拠点複合施設3階、2部屋、32席。利用時間、午前9時から午後10時、日曜日のみ午後5時まで。祝日、年末年始は休館。利用できる方、誰でも利用か。費用、1時間150円。連続5時間以上の利用は一律750円。設備など、フリー Wi-Fi、複合機、コピー、プリント、有料、ロッカー、無料駐車場、子ども園併設、一時保育、要予約。利用方法など、詳しくは市ホームページをご確認ください。QR コードがあります。利用者の声。利用者の皆さんは、ここでどんなことをしているのか、その様子をインタビューしてみました。ぜひ、こちらからご覧ください。QR コードがあります。写真2枚。半個室ブースやオンラインブースもあります。説明。1枚目。周りをボードで囲まれた半個室ブース。2枚目。いろいろな形の机と椅子のセットが部屋の中に点在しています。写真、終わり。問い合わせ先、清和地域市民センター、電話 29-7537。欄外のお知らせ。1、多言語配信やポップアップ機能のほか、掲載しきれなかった写真も紹介しています。2、スマホ向け無料アプリカタログポケットで掲載しきれなかった写真を紹介しています。ともに QR コードとカタログポケットのアイコンがあります。以上、22ページ、23ページでした。